新聞の投書欄にこういうものがありました。昼下がりに我が家に住み着いているカエルの鳴き声がした。ケケケケケケケケ、カエルが鳴いてるねという私に、小学生の息子は、泣いてないよ、笑っているねんと、笑ってるねんと、そう思うと楽しいねという、そういう投稿であります。今週の祈祷会は CGN の働きを覚えてメディア選挙祈りの日を行います。今教会のデイリーデボーションも CGN のリビングライフの聖書箇所に準じて箴言から共に学んでおります。今週の箴言にこういうものがあったんです。こういう御言葉であります。心が陽気になれば体も健康になり、気が塞げば病気になります。前向き、肯定的、信仰的に明るく元気でのびのびと神様の御言葉に生かされていきたいと願います。アメンでしょうか。アメン。今日は詩編50編から共に学んでいきたいと思います。詩編50編の表題見ていただきますと、アサフの賛歌というふうに書いてあります。このアサフという人物は旧約聖書の歴代史第一によりますと、ダビデ王に任命された神殿のワーシップリーダー、賛美指導者たちでした。アサフの名前がつく表題というのは、実はこの後73編から83編にまとめられておりまして、今日のこの詩編50編だけが、まあ、ある意味はみ出しているわけです。この詩編50編というのは、神様が裁きのために法廷を開く、その光景が描かれている詩編であります。神様が自らを審判者として裁きの座につき、天と地は証人として呼び出されます。そして主なる神様ご自身が火と激しい嵐の中でご自身を表します。一節からお読みします。神の神、主は語り地を呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで、麗しさの極みシオンから神は光を放たれた。我らの神は来て黙ってはおられない。見前には食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により私の契約を結んだ者たちを。天は神の義を告げ知らせる。誠に神こそは審判者である。アメン。この五節の私の生徒たちを私のところに集めよというこの箇所でありますが、その次に続く私の契約を結んだ者たちと同じ意味でありまして、狭い意味で言うならば旧約聖書に出てくるイスラエルの民のことを指していると考えられます。そういう意味でこの法廷における被告はイスラエルの民であるということができると思います。それでは旧約聖書のイスラエルの民の何が問題だったんでしょうか。7節からその問題が告発されております。7節をご覧ください。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも。森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜も。私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私を崇めよう。この箇所にありますように、イスラエルの民は儀式的に生贄を捧げることに関しては熱心だったようであります。 問題はこの生贄の制度というのは元来神様への感謝と忠誠の表現だったわけです。ですから生贄を捧げることによって神様のご好意を引き出すことができるかのように考えてしまうならば意味を見失ってしまうわけです。そもそも地上のすべての生き物は神様のものであり、神様が人間に依存することなどないからであります。神様に感謝を捧げるよりも神様と取引をしようとするならば本末転倒なわけです。でもいかがでしょうか。私たちの祈りはそうなっていないでしょうか。ハレルヤ、主を感謝しますと私たちは祈っているでしょうか。それよりも神様、私こうしてるんですからこうしてくださいよと、そうなっていないでしょうか。16節からは具体的にイスラエルの民の罪が並べられます。16節をご覧ください。しかし悪者に対して神は言われる。何事か、お前が私の掟を語り私の契約を口に載せるとは。お前は戒めを憎み私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた。お前は盗人に会うとこれと組みし貫通する者と親しくする。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き救い出す者もいなくなろう。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。イスラエルの民はエジプトを脱出しシナイ山で神様と契約を結びました。その時イスラエルの民は神様から十戒をいただきました。十戒というのは旧約聖書の出エジプト記の20章に出てきます。十の戒めであります。一つ目は、あなたには私以外に他の神があってはならない。二つ目は、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。三つ目、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。四番目は、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。五つ目は、あなたの父と母を敬え。六つ目は、殺してはならない。七つ目は、姦淫してはならない。八つ目は、盗んではならない。九つ目は、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。そして最後の十個目は、あなたの隣人の家を欲してはならない。明らかに今日のこの詩編50編で告発されている内容、それはこの十戒に違反しているということであります。特にこの盗んではならない、姦淫してはならない、偽りの証言をしてはならないというこの戒めに違反しているとこの詩編50編の中で言われているわけです。イスラエルの民は口では十戒を毎日暗唱していながらも、実際は十戒に違反していたっていうんです。神様はこの現状を黙認することはないと言います。口先だけの信仰、形式主義、神様を忘れる道徳的悪者を神様は告発し、必ず裁きを下されると、そう言っているわけです。21節で、私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだと書いてありますが、神様は神様であり、 人は人であるということを私たちは謙遜に認める必要があるわけです。人が神になることはありません。神は神であり、人は人なんです。広い意味でこれは最後の審判に関する警告のようにも聞こえます。聖書ははっきりとこのように言います。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。すべての人は必ず一度死に、そして必ず神の法廷に出る時が来るというんです。人はみんな必ず神様の法廷に立つ時が来るんです。だから詩人は警告します。22節、神を忘れる者よ、さあこのことをよくわきまえよ。私がこの箇所を訳すならば、こうに訳すと思います。ぜひ分別を持って理解してください。神を忘れた人たちよ。もっともリビングバイブルではこの箇所こんな訳をしております。神を忘れ去った者へ最後のチャンスを与えよう。最後のチャンス、それは何でしょうか。23節に続けてこのように書いてあります。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。実はこの箇所を訳すのが難しくて、これも新改訳もこれ訳なんですけれども、リビングバイブルではこういうふうに訳してるんです。私の道を進む人、私の道、神様の道を進む人、それはどういう意味でしょうか。イエス様こうおっしゃられました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。ですから私の道を進む人というのは、道であり真理であり命であるイエス・キリストを信じる者と言っても過言でないと思うんです。神様が与えられた最後のチャンス、それはイエス・キリストであります。聖書は言います。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、よう私たちを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを信じる者に神様は神様の救いを示されると、そう約束しているわけです。いかがでしょうか。イエス・キリストを信じる者は共にアーメンと言いましょう。アーメン、アーメン。今日注目していただきたいのは14節と15節であります。14節と15節ご一緒にお願いしたいと思います。14節と15節、はい。感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。アメン。これは困った時の神頼みの勧めではありません。今ご一緒に文脈を見てきましたように、ここでは生贄の話をしているわけです。ですからここで言っているのは、誠の生贄というのは感謝と呼び求める祈りであるということであります。リビングバイブルでは14節をこんなふうに訳しております。私が求めているのは真心からの感謝。この感謝と訳された単語、原文のヘブル語で賛美とも訳すことができる単語なんです。 で実は23節最後の23節でも同じ単語が使用されておりまして、それでこの23節をリビングバイブルではこうに訳しているんです。心からの賛美はたっとい捧げ物。メッセージ訳ではこんな風に訳しております。賛美する人生こそ私を敬っている。 It's the praising life that honors me. Praising. 賛美する praising life。 歌いつつ歩まんと賛美する人生こそ神様を敬っているんだっていうんです。私たちの感謝、私たちの賛美は神様に喜ばれ、神様に栄光を返すんです。だから神様の臨在に入るためのパスワードは、
ありがとう。久しぶりですけれどももう一度やりましょうか
神様の臨在に入るためのパスワードは、
ありがとう。
アメン。神様と取引をするのではなくて、感謝を捧げていくときに、神様に感謝を捧げていくときに、私たちは神様に喜ばれ、神様の臨在を体験するんです。神様が求めている誠の生贄は感謝と賛美の生贄だからであります。アメン。また15節をリビングバイブルではこんな風に訳しております。苦難の時私を頼みとしてほしい。そうすれば私は助けの手を差し伸べ、あなた方は私を褒めたたえるだろう。要するに信頼の心から出る呼び求める祈りこそ誠の生贄なんだというんです。ケアサーという伝道者はこんなことを言っております。あなたはどこに助けを求めますか。困難な時まずあなたの本能はどう反応しますか。神に向かうより人へと走りますか。普通祈って神を待ち望んで備えられる神の勧めより人の助言へと走るのではないでしょうか。なぜでしょうか。なぜ神へ向かわずに人へと向かってしまうのでしょうか。現代はヒューマニズムが強いそういう時代でありますので、この発言に違和感を感じる方もいらっしゃると思います。でも神様は人ではなくて神様を頼みとして、神様を呼び求めるようにと、そう言っておられるんです。私たちが神様を呼び求めるならば、神様が私たちを助けると言ってるんです。そしてそのようにして私たちは神様に栄光を期すんだというんです。イエス様もこうおっしゃられました。私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。イエス様のお名前で祈り求めることは何でもイエス様が答えてくださるっていうんです。そうすることによって神様に栄光を期すことになるからと。だからイエス様のお名前で祈ることは誠の生贄となるというんです。今週新見健司兄弟がドミニカに海外赴任するということで、今日どの御言葉から分かち合うか実はすごく悩んだんです賢治兄弟はですね、本当に生まれる前からこの教会に通っておりますし、教会にこうやって献身的に仕えてきてくれてますし、何かこう特別なメッセージをという、そういう気持ちもあってですね、別の、今日は支援お休みして別の箇所からって結構考えたんです、実を言いますと。でも祈りの中で今公開しているこの支援の続きから取り継ぐことにしました。正直 賢治兄弟が来週からこの場所にいないというだけで、もう私自身すごく寂しい気持ちなんですけれども、まあ、そんなこと言って健ちゃんの気持ちをくじいちゃいけないと、いやくじいてんじゃないですかとか言われそうですけれども、もちろん今日のこのメッセージはもう健ちゃんに対してだけではなくて、皆様に対する神様からのメッセージですので、そう受け取っていただきたいと思うんですが、今回本当にこの2つのメッセージ、2つの誠の生贄、感謝と呼び求める祈りというこのメッセージがすごく私の心に来たんです。これを語らなきゃいけない。誠の生贄は感謝と呼び求める祈りなんだというメッセージであります。この一つ目の誠の生贄は感謝というメッセージは、主の臨在に入るためのパスワードは
ありがとう
というメッセージであります。
感謝できない時ほど感謝を捧げるというメッセージであります。
まだ皆様に詳細を話すことはできないんですが、まあ、ちょっと何名かしておりますけれども、先月本当に感謝できないことがありましてですね、本当にこう辛いことがあったんですけれども、でも今ハレルヤ主を感謝しますと感謝の祈りに変えて前進してるんですよ。
まあ、そもそも生贄というのは痛みを伴うものなわけです。生贄ですから、私たち時として感謝を捧げるということが痛みを伴う時があると思います。なんか感謝できないなと思うような、でも誠の生贄というのは感謝なんだと聖書はそう言ってるわけです。そう教えてるわけです。ですから私たちハレルヤ主を感謝しますと感謝を捧げていこうではないでしょうか。ご一緒にハレルヤ主を感謝します、ご一緒したいと思います。はい、ハレルヤ主を感謝します、アメン。もう一つのメッセージは、それは誠の生贄は呼び求める祈りであるというメッセージであります。呼び求めよというこの言葉を英語ではまあ大体コールと訳すんですね。 C-A-L-L コールと訳すんです。で、英語の世界でコールミーと言ったら大体電話をかけてくださいという、そういう意味になるわけです。それでまあ神様に電話してくださいと、そういうふうにまあ英語圏の説教者はよくそういうメッセージをするわけでありますけれども、 U2 のボノはエレミア書の33章の3節が神様の電話番号なんだっていうふうに言ってるんです。ご一緒にエレミア書の33章の3節お読みしたいと思います。スクリーン出ますのでご一緒にお願いします。はい、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。アメン。私を呼べ、 call me と神様おっしゃられるわけです。 call me、 私を呼べと、そしたら I will answer you、 私はあなたに答えるからと。住み慣れた場所を離れて知らない土地に行くというのは不安だと思います。日本語が通じない場所に行く不安というのは、もう私もアメリカに4年間留学しておりましたのですごく分かる気がするんです。今はまだちょっとこうあれですけれども、だいたい飛行機にまず乗った時ですよね。飛行機に乗った瞬間にちょっとこう寂しさが出てきて、そしてこう空港に着いて税関のところに並んでる時にちょっとこういろいろなこう複雑な気持ちが来ると思うんですけれども、でもイエス様はいつも共におられますし、神様との電話は途切れることはありません。それに神様への電話は日本語で大丈夫なわけであります。神様ですから、どんなに周りがスペイン語でも、逆に
私なんかはですね、周りみんな英語だからどうせわからないからって日本語で結構わーっと大きな声で祈っており、どうせ理解しできませんからね周りスペイン語でみんなわからないので日本語でどんな大きな声で祈っても全然大丈夫だと思いますので。でも神様はおっしゃられるんです。 Call me、
私を呼べ、そしたら I will answer you、 私はあなたに答えるからと。私たちが神様に祈るならば神様は答えてくださいます。神様を呼び求めるならば私たちは神様の御業を体験するようになるんです。そのようにして栄光を受けるのは神様なんです。だから真の生贄は呼び求める祈りなわけです。私たちが神様を呼び求めることは神様の栄光を表すことになるんです。私たちが祈り求めることは真の生贄となるんです。
金曜日の祈祷会の時にも紹介したんですけれども、ハマスの息子という本があります。10年ほど前に出版されて、妻が手に入れて、それで私も知って目を通したんですけれども、この本は今話題になっております、問題になっておりますハマスの創立者の一人の息子さんが書いた告白本であります。この本を出版したことで、彼は父親から感動されてしまうんですけれども、でもハマスというのがどういう団体なのか、この本を読むことなしに語ることはできないんじゃないかなと、そう思うほど、実際にそこで生きた人の告白本ですから、一度は読まれるといいんではないかなと思うんですけれども、この人物は熱心なイスラム教徒だったんですけれども、聖書研究会に誘われて、それでそこで新約聖書をもらって、で新約聖書を読む中でどんどんと変えられていったっていうんです。でそしてある時、彼は以前拷問を受けるわけですけれども、その拷問を受けた尋問官を見つけるんですが、驚くことに何の恨みも感じなかったっていうんです。でこれを説明するのに、彼はヘブル人への手紙の4章12節を持ち出すしかなかったっていうんです。ヘブル人への手紙の4章12節ご一緒に、スクリーンに出ますのでご一緒にお願いしたいと思います。はい。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。アメン。彼はこの本の中でこの時のことを、その尋問官に会った時のことをこういうふうに描写してるんです。この言葉、この言葉ってこの御言葉ですね、この言葉を私は何度も読み考えてきた。あなたの敵を許し、あなたを侮辱する人々を愛せというイエスの教えと同じくらい、私はまだイエス・キリストを神として受け入れることはできなかったが、なぜかイエスの言葉は生きていて力があり、私の中に働きかけるようだった。他にどうすればユダヤ人かアラブ人、囚人か拷問者ではなく、人を人として見ることができるのだろうか。この聖書の言葉なくしてはできなかった。かつて私を駆り立て、銃を購入し、イスラエル人を殺すことまで計画させた憎しみの心でさえ、今や私には理解しようのない愛というものにとって変わられている。最終的に彼はイエス・キリストを信じてクリスチャンになるんです。本の後書き最後の部分で、ね、彼こんなこと書いてるんです。ありふれた言い方だが、傷つけられた人々はその傷が癒えない限り人を傷つけるというのはやはり真実なのだ。嘘によって操られ、人種差別、憎悪、
復讐に身を委ねた私はあのような人々の一人になろうとしていた。しかし1999年私は唯一まことの神と出会った。父なる神の愛を言葉では言い表すことができないが、この世の罪を償うために十字架にかけられた唯一の御子の犠牲がそれを表している。そして3日後に死からイエスを復活させることによって神はその力と正義を示したのである。私を愛し私を許したように父なる神は私に人を愛し敵を許せと命じるだけでなく、私にその力をお与えになる。いかがでしょうか。最初に今日のこの詩編50編というのは、神様が裁きのために法廷を開くその光景が描かれているという、そういう話をしました。神様が自ら審判者として裁きの座につき、天と地を証人として呼び出していると、そのようにお話しました。どうして天と地が証人として呼び出されているか。それは主なる神様が単に裁き主であるだけでなく、天地万物を創造された神だからであります。そしてその天地万物を創造された神様が言われます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。聖霊様来てください。アメン。祈ります。